指輪一つ。著者、岡本喜道。翻訳者、ガーネット。一。あの時は、実に驚きました。もちろん、僕ばかりではない。誰だって驚いたに相違ありませんけれど、僕などは、その中でも一層強いショックを受けた一人で、一時は全くぼーっとしてしまいました、と K 君は言った。座中では最も年の若い私立大学生で、大正12年の震災当時は、飛騨の高山にいたというのである。あの年の夏は、友人二人と三人連れで、京都へ遊びに行って、それから大津のあたりにぶらぶらしていて、8月の20日過ぎに東京へ帰ることになったのです。それからまっすぐに帰ってくればよかったのですが、僕は大津にいる間に飛騨へ行った人の話を聞かされて、なんだか一種の宣教のような飛騨というところへ一度は踏み込んでみたいような気になって、帰りの途中でそのことを言い出したのですが、二人の友人は同意しない。自分一人で出かけて行くのもなんだか寂しいようにも思われたので、僕も一旦は躊躇したのですが、やっぱり行ってみたいという了見が勝ちを占めたので、とうとう岐阜で道連れに分かれて、一気かけて飛騨の高山まで踏み込みました。その道中にも多少のお話がありますが、そんなことを言っていると長くなりますから、途中の話は一切抜きにして、手っ取り早く本題に入ることにしましょう。僕が震災の報知を初めて聞いたのは、高山に着いてからちょうど一週間目だと覚えています。僕の宿屋に泊まっていた客は、他に4組ありまして、どれも関東方面の人ではないのですが、それでも東京の大震災だというと、皆顔の色を変えて驚きました。町中もひっくり返るような騒ぎです。飛騨の高山、ここらは東京とそれほど密接の関係もなさそうに思っていましたが、実地を踏んでみるとなかなかそうでない。ここらからも関東方面に出ている人がたくさんあるそうで、甲の家からは息子が出ている、大津の家からは娘が嫁に行っている、やれ叔父がいる、叔母がいる、兄弟がいるというようなわけで、役場へ聞き合わせに行く、警察へ駆けつける、新聞社の前に集まる。その収拾と混乱は全く予想以上でした。おそらくどこの土地でもそうであったでしょう。何分にも交通不便の土地ですから、詳細のことが早くわからないので、町の青年団は岐阜まで出張して刻々に新しい報告をもたらしてくる。こうして五六日を過ぎるうちに、まず大体の事情もわかりました。それを待ちかねて町から続々上京する者がある。僕もどうしようかと考えたのですが、ご承知の通り僕の郷里は中国で、今度の震災にはほとんど無関係です。東京に親戚が2軒ありますが、いずれも山の手の郊外に住んでいるので、さしたる被害もないようです。してみると何もそう急ぐにも及ばない。その上に自分はひどく疲労している。何しろ震災の報知を聞いて以来、6日ばかりの間はほとんど一睡もしない。食い物もうまくない。東京の大部分が一朝にして灰燼に帰したかと思うと、ただむやみに神経が興奮して、全くいても立ってもいられないので、 町の人たちと一緒になって毎日そこらを駆け回っていた。その疲労が一度に打って出たと見えて、急にがっかりしてしまったのです。大体の模様も分かって、まず少しは落ち着いたわけですけれども、夜はやっぱり眠られない。食欲も進まない。要するに一種の神経衰弱にかかったらしいのです。ついてはこの矢先に早々帰郷して、震災直後の惨状を目撃するのは、いよいよ神経を傷つける恐れがあるので、もう少しここに踏みとどまって、世間もやや静まり、自分の気も静まった頃に帰郷する方が無事であろうと思ったので、無理に落ち着いて、9月の半ば頃まで飛騨の秋風に吹かれていたのでした。しかし、どうも本当に落ち着いてはいられない。震災の実情がだんだんに詳しく分かれば分かるほど、神経が苛立ってくる。もう我慢ができなくなったので、とうとう思い切って9月の17日にここを立つことにしました。飛騨から東京へ登るには、北陸線か東海道線か2つに1つです。僕は東海道線を取ることにして、元来た道を引っ返して岐阜へ出ました。そうしてともかくも汽車に乗ったのですが、何しろ関西方面から満員の客を乗せてくるのですから、その混雑は大変、とてもお話にもならない始末で、富山から北陸線を取らなかったことを今さら悔やんでおっつかない。別に荷物らしいものも持っていなかったのですが、体一つの置きどころにも困って、今にも押しつぶされるかと思うような苦しみを忍びながら、どうやら名古屋まで運ばれてきましたが、神奈川県にはまだ徒歩連絡のところがあるとかいうことを聞いたので、さらに方角を変えて名古屋から中央線に乗ることにしました。さて、これからがお話です。ひどい混雑ですな。体がせんべいのように潰されてしまいます。僕の隣に立っている男が話しかけたのです。この人も名古屋から一緒に乗り換えてきたらしい。せんべいのように潰されるとは本当のことで、僕もさっきからそう思っていたところでした。どうにかこうにか車内には潜り込んだものの、ぎっしりと押し詰められたままで突っ立っているのです。おまけに残暑が強いので、汗の匂いやら一息れやらで目がくらみそうになってくる。僕は少し気が遠くなったような形で、周囲の人たちが何かガヤガヤしゃべっているのも半分は夢のように聞こえていたのですが、この人の声だけははっきりと耳に響いて、僕もすぐに答えました。まったく大変です。実にやりきれません。あなたは震災後初めてお乗りになったんですか？
そうです。
それでも上りはまだ楽です、とその男は言いました。この間の下りの時は実に恐ろしいくらいでした。その男は一獲物を腰に巻きつけて、チヂミの半シャツ一枚になって、足にはゲートルを巻いて旅裸足になっている。その身ごしらえと言い、その口ぶりによって察しると、震災後に東京からどこへか一旦立ち退いて再び引っ返してきたらしいのです。僕はすぐに聞きました。
あなたは東京ですか？
本所です。
ああ、
と僕は思わず叫びました。東京のうちでも本所の被害が最も甚だしく、被服廠跡だけでも何万人も焼死したというのを知っていたので、 本所と聞いただけでもゾッとしたのです。じゃあ、お焼けになったのですね、と僕は重ねて聞きました。焼けたにも何にも、型なしです。店や商品なんぞはどうでもいい。この場合、そんなことをぐずぐず言っちゃいられませんけれど、職人が4人と、女房と娘2人、女中が1人、合わせて8人が、形なしになってしまったんで、どうも驚いてるんですよ。僕ばかりでなく、周囲の人たちも、一度にその男の顔を見ました。車内に押し合っている乗客は皆直接間接に今度の震災に関係のある人たちばかりですから、本所と聞き、さらにその男の話を聞いて、彼に注意と同情の目を集めたのも無理はありません。そのうちの一人、手ぬぐい入りの浴衣の筒袖を着ている男が横合いからその男に話しかけました。あなたは本所ですか？私は深川です。家財はもちろん形なしで、ちり一っぱ残りませんけれど、それでも家の者5人は命からがら逃げ回って、まあみんな無事でした。あなたのところでは8人、それがみんな行方不明なんですか？そうですよ、と本所の男はうなずいた。何しろその当時、私は伊香へ行っていましてね、ちょうど1日の朝に向こうを立ってくると、途中であのグラグラに出くわしたという一件で、仕方がなしに赤羽から歩いて帰ると、あの通りの始末で何がどうなったのかちっとも分かりません。牛込の方に親類があるので、多分そこだろうと思って行ってみると、誰も来ていない。それから方々を駆け回って心当たりを探し歩いたんですが、どこにも一人も来ていない。その後2日たち、3日たっても、どこからも一人も出てこない。大津に親類があるので、もしやそこへ行っているのではないかと思って、8日の朝、東京をたって苦しい目をして大津へ行ってみると、ここにも誰もいない。では大阪へ行ったかと、また追っかけて行くと、ここにも来ていない。仕方がないので、また引っ返して東京へ帰るんですが、今までどこへも沙汰のないのを見ると、もう諦めものかもしれませんよ。大勢の手前もあるせいか、それとも本当に諦めているのか、男は案外にさっぱりした顔をしていましたが、僕は実にたまらなくなりました。ことにこの頃は著しく感傷的の気持ちになっているので、相手が平気でいればいるほど、僕の方がかえって一層悲しくなりました。